坂本麻彩 From Everywhere。
坂本麻彩です。お便りをご紹介したいと思います。ラジオネームジンさんにいただきました。 From 新潟。トリビュートアルバムリクエスト聞きました。どの楽曲も原曲とはまた違った曲のようで、アレンジと歌声次第で音楽ってこんなに変わるものなのかと驚き、かといって原曲の良さも残っていて感動しました。特に真心ブラザーズさんのポケットをからにしては、歌うリズムが違っていてびっくりというか、原曲に慣れすぎていて戸惑いもありましたが、真心さんの歌声に合っていて素敵だなと思いました。これを書いていたら、真心ブラザーズさんの疾風をマーヤさんが歌ったらどんな感じになるんだろうと想像してしまいました。機会があれば歌っていただきたいです。なるほどなるほど、ありがとうございます。そうなんです、トリビュートアルバムリクエスト、11組のアーティストさんが私の楽曲をそれぞれカバーしてくださったアルバムなんですけれども、初めてのトリビュートアルバムというものを作ったわけなんですけれども、やっぱりあのこちらとしてはね、もうどの曲をどの方にやっていただくというところまでのこう話し合いとか、こうアイディアの出し合いとか、そういうものはできるけど、アレンジと、まあ、歌の方向性っていうものはもうまるきりお任せしていたので、音源が上がってくるたびに私自身も驚いたり感動したり、本当にね、あのお客さんと同じような聴き方をしていたなと思うんですけれども、やっぱりそれぞれの方が奏でて歌うと、もうその方のものになるんですよね。私自身もいろんな方のカバーやってみて思ったことなんですけど、好きな曲であればあるほど、なんかもう真似したくなる部分もあるんですよ。だけどそうじゃなくて、やっぱり自分の歌、自分の内面から出る歌い方であって、あるべきだし、そうじゃないとやっぱカバーする意味ってないんですよね。好きなのを歌うのってやっぱカラオケボックスで自分でやればいいじゃんって話になっちゃうので、作品にするってことはやっぱりその人のものに噛み砕いてするってことだと思うわけなんですよね。やっぱり音楽には正解というものはないですし、その人の声、その人のスタイルに合ったものにこうリアレンジしていただいて、そして内面からにじみ出る声で歌っていただく、本当に音楽って無限に広がりがあるものなんだなっていうのは私も思いました。で、特に真心さんのポケットを空にしてっていう曲は、まあ、私自身がライブで必ず歌っている定番の曲で、20年近く歌ってきたわけなんですけれども、これをですね、このような新しい解釈で歌ってもらって、でこの声が素晴らしくて、もうそれこそ何十回ももう聞いているので、逆に今もう真心さんの歌い方に自分が似そうで、ちょっと違うんですよ、ふわりが。それがね、どんどんね、真似したくなってきて、あれどっちが先だったっけって自分で分かんなくなるぐらい聞き込んでいるんですが、本当に何でしょうね、あの男性ボーカルっていうだけでも新鮮なんですが、そのあの歌声で歌われると、よりこの曲の持っているなんて言うんでしょう、ざらつき、楽曲そのものがこう放浪感のある曲なので、その放浪的なざらつきがね、音楽に出ていて非常にそそられるものがあります。では本日の1曲目お届けしたいと思います。坂本麻彩20周年記念トリビュートアルバムリクエストから、真心ブラザーズさんでポケットを空にして。
坂本麻彩 From Everywhere。
改めまして坂本麻彩です。ではリスナーさんから届いているメッセージを紹介していきたいと思います。今回は期間限定テーマ、あなたの何周年というテーマに届いているメッセージを紹介していきますね。まずはラジオネームしげさん。私は結婚0周年です。先日結婚し、しげさんから山さんになりました。ところが結婚して困ったことが起きました。私の知人の 80% が私のことをしげさんと呼んでいたのですが、名字が変わってしまったため、なんて呼べばいいのと大混乱しているのです。ちなみに名前は名字と比べるといささか地味なので、あれしげさん名前なんだっけって聞かれることが日常茶飯事です。ですが名字が変わって良かったことが2つありました。1つはハンコがどこでも変えること。そして二つ目は画数が良くなり、姓名判断の運勢が上がったことです。 残念ながら結婚してまだ1ヶ月も経っていないので運勢が上がった実感は全くないんですが、結婚1周年を迎える頃までには何か実感できるようないいことがあればいいなと思っています。もう私の周り最近すごい結婚ラッシュで、今結婚0周年の友達がめちゃくちゃ多いんですよ。今このスタジオもいますよ、一人ね、スタッフ、女性スタッフが。その彼女もずっと名字で呼ばれているタイプのあだ名だったので、私も名字で呼んでしまうんですよ。でも実際は変わってるんだけど、仕事上は多分名刺も変えずにこれからもやっていくようなんですが、そういう友達結構多くて、高校時代の友達とか本当に名字変わっちゃって今の新しい名字が全然覚えられない友達とかいっぱいいるんで、携帯電話に名前を変えて入れるべきかそのまま入れとくべきかすごい悩んですよね。変えて入れちゃうともう一生見つけられないんですよ。お前誰だっていう人がこう携帯の電話帳に入ってて難しいんですよ。女の人は本当これ大変だけど、しげさんどっちになっても、しげさん、山さん、どっちもなんか渋いね。なんかこう確かに名字で呼ばれそうな感じですよね。でも私も思うんですけど、画数が坂本真綾ってもともとそんな良くないんですよ。だからこだわりないんだけど、結構私の周り の結婚0周年の皆さんが結婚したら画数が悪いんだ、どうしようって言ってて、私もともと悪いから全然気にしてないんだけどあ、そういうのみんな気になるんだなって思ってましたね。続いてラジオネームおさびとさん from 東京。真綾さん、僕は禁煙してちょうど3周年になります。禁煙前はなかなかのヘビースモーカーだったんですが、奥さんが妊娠したのをきっかけにすっぱりとタバコをやめ、以来一度も吸っていません。まず何と言ってもご飯がうまい、そして寝起きがいいです。しかしそのおかげで3年で5キロほど太ってしまいました。真綾さんはかつて習慣にしていたのに今やめているものありますか？例えば深酒とかって言われてましたけど、私別にもともとそんなしょっちゅう深酒していないんですけど、ですね、タバコ吸ってた方がやめて太るっていうのをよく聞きますね。やっぱり口寂しくなっちゃうのかな、あとご飯が美味しくなるっていうのもよく聞きますよね。味に敏感になる。私はタバコ吸ったことがないんでその辛さは分かんないんですけど、やっぱり目標があるとやめやすいんでしょうね。一人でやめるとやっぱちょっと挫折しちゃうけど、こう奥さんとか子供に影響を与えることを考えると目標が人にも関わってくるからやめやすいんでしょうね。私はついさっきもスタッフの女の子が前に会った時にチョコレートやめたんだって言ってて、そっか、じゃあいつも甘いもの好きだって言ってたけど差し入れ買っていくのやめようと思っていたら、今日チョコやめたんでしょつって、あれね、もうやめたつって、チョコやめるのやめたって言ってて続かなかったんですけど、やっぱ目標がないんですよね。こう健康にいいだろうとか美容にいいだろうぐらいじゃ、やっぱりもっと もう一段上のこう危機感のある目標がないとなかなかやめられないですよね。私もね、これを食べると調子が悪いっていう食材があって、それをやめて1年半ぐらい徹底してるんですけど、さあもともと大好物だったものなので、やめるの最初はもう泣きながらやめてましたね。もうコンビニとかスーパーでも近くに行くと買っちゃうからもう目をつぶって歩くみたいな。でも今はそのやっぱ禁断症状が抜けたんでしょうね。見てもなんとも思わなくなったんで、やっぱ心の意志の力ってすごいですね。続いてラジオネームデンドロバテスさんにいただきました。この4月真綾さん20周年を迎えましたが、私は入社30周年を迎えました。会社の寮が一人部屋という単純な理由で選んだ会社ですが、いい先輩や上司に恵まれ挑戦や失敗を繰り返しながら働いた30年でした。入社した年に亡くなった祖父が病床で話してくれた自分のやるべきことをやっていれば見ていてくれる人は必ずいるという言葉を思い出しながら愚直に働いてきました。リスナーの中には今年から社会人になった人もいると思いますが、私の祖父の言葉を送りたいと思います。素晴らしいですね。自分のやるべきことをやっていれば見ていてくれる人は必ずいるという、全くそうですね。 本当にこんなことやって何の意味があるんだろうとか、誰か私の頑張り分かってくれてんのかなって思う日もあると思うし、私もあるんですけど、まあそれでもとにかくコツコツと時間をかけてやっていると、思いがけないタイミングに誰かからねぎらいの言葉をかけてもらったり、ああ見られてたんだなって思うことって本当にあると思うので、この春社会人になった方、全くいろんなことがあると思いますけど、長くやるっていうのはそれだけで素晴らしいことなのでね、ぜひ続けていって、その先に何か見つかるものがあるといいなと思います。さあ20周年を迎えている私坂本真綾なんですが、ここでもう一曲お届けしたいと思います。坂本真綾コーネリアスであなたを保つもの。
坂本真綾 From Everywhere。
さてこの番組 From Everywhere は、場所という一つのコンセプトがありまして、リスナーのあなたから大切な場所やあなたの住んでいる場所についてのメッセージを募集しています。今回はラジオネームメダカの学校さんにいただきました。 From 埼玉。僕の大切な場所は茨城県にある竜神大吊り橋です。僕はとにかく橋が好きな橋マニアです。有名な橋はもちろんのこと、近所にあるような小さな橋も大好きで、よく見に行っています。その中でも竜神大吊り橋は375メートルもの長さがあるとても長い橋。景色も美しくおすすめしたい場所です。5月になるとずらーっと吊るされる鯉のぼりを見ることができます。ここの鯉のぼりを見ると、子供の頃鯉のぼりを見てワクワクした気持ちを思い出します。子供ができたら絶対に連れて行きたいなと思っている僕の大切な場所です。橋マニアがいるんですね。いろんなものにそれぞれマニアがいますね。私はまあマニアというほど詳しくはないけど、グッとくるのが鉄道だったりとかするわけなんですけど、正直橋のことは人生で一回も注目したことなかったですね。むしろちょっと怖い、高いとこが苦手な私としては、橋を渡るのはなるべく早く車でこうどれだけ立派な頑丈そうな橋を渡っていたとしても早く終わんないかなっていう気持ちになるんですよね。こう橋は遠目に見る分にはいいけど渡りたくない。なんかこう橋の上で渋滞された日にはお台場あたりで、あもう早く終わんないかな、早く地上に降りたいなってすごく思うんですけど、橋マニアさん、竜神大吊り橋というところはちょっと知りませんでしたが、なるほどな。以上私のコメントでした。続きまして、発売中のトリビュートアルバムリクエストからもう一曲お届けしたいと思います。この番組では初めて書ける、曲になりますけれども、鈴木翔子さんにカバーしていただいた最後の果実という曲をかけたいと思います。翔子さんご自身が作曲をしてくださった曲で、作詞は私がしているんですが、改めて作曲者である鈴木翔子さんがご自身で歌うときにリアレンジしたバージョン、なんとチェンバロの弾き語りというすごいストイックな感じのかっこいいアレンジになっています。では聴いてください。鈴木翔子さんで最後の果実。
坂本真綾、坂本真綾 From Everywhere。
坂本真綾 From Everywhere。 そろそろお別れの時間です。今週も2曲トリビュートアルバムからご紹介したんですけれども、いかがでしたでしょうか。ぜひトリビュートアルバムね、一曲一曲にもうそれぞれ存在感のあるアーティストさんが魂の歌声を聞かせてくださっていますので、11曲全部聞いてもらえたら嬉しいです。で今日鈴木翔子さんの最後の果実聞いていただきましたけれども、本当にシンプルなアレンジなのに歌声のこう凄みといいますか、力がみなぎってくるような歌声で、さすがだなと。翔子さんご自身は今ご自身の活動ちょっとお休み中なので、ある意味もう翔子さんのファンの方は一番新しい最新の歌声をここで聞いていただくことができる場でもありますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。さて番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたの大切な場所について、ご当地自慢、あなたの身の回りで起こったことや私へのメッセージ、そして期間限定テーマ春といえばというのと、あなたの何周年、こちらもお待ちしています。メッセージはメールフォームから送ることができます。 アドレスは www.jfn.jp/maaya。 マーヤは MAAYA です。そしてこの番組ポッドキャストでもお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。毎週私の直筆メッセージも更新しています。ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本マーヤでした。バイバイ。